則と
星正人の気まぐれフットワーク。
どうもー、お笑い受験生高田和則、今まで買ったものの中で一番高いものは、ネオジオ CD っていうゲームの機械、4万8000円です。
いつ？
これ、小学校の6年生、中学上がるときに、なんか入学祝いみたいな感じで、
は
い。
あ、そこに触れるのはあるでしたね。とりあえず自己紹介ですね。はい。ランタン星正人です。今までで買った一番高いものは、ギターです。フェンダーのテレキャスターのサンバーストの色のやつです。23万です。
うわ。わあ、じゃあどうも、ランタンで片割れでギターを弾いてます。中曽根智正と言います。今まで買ったもので一番高いものは、エレキギターで、新車買える、だいたい100に近い、お金ですね。
やっぱ違うな、桁が。
そうなんですよ、ね。
ちょっと高田さんのはすごいね。
ネオジオ CD。何年ぶりかと思いました。その名前。
どうじゃ、ネオジオフリークっていうね、月刊誌も購読してましたけど。
それ高田さんが小学校？
そう。俺が小6の時に、
うん。うん、あ、そうなんですね。
同じ
年なんですよ。
てか待って、その前にまず。
そう、まず。ねえ、中曽根に
触れないとね。さらっと言ってんだよ。
さらっと入ってるけど、普段いない人がいますと、今日は。
そう、あ、はい、そうですね。
自己紹介はさっきした通りなんですけど、ランタンの僕と一緒にやってくれてるギターの中曽根くんです。
毛が長い方ですね。
はい。毛が長い方です。見たことない人いるかもしれない。よく MC じゃない、アンケートにね、髪を切れって書かれるんですよね。はい。まあ今日は、ね、なんて言ったって、10回ですからね。
そうです
よ。10回、おめでとうございます。10回目です。
2桁
やっといったよ。
うん。
なんかね、リスナー数もね、着々と一応増えてるようで、
ね、
なんか、どこで増えてるのかわかんないけど、ホームページのリスナー数もちょこちょこ上がってるので、
本当に。
そうなんですか。
45まで今言ってるのかな。
うん。なんかランキングも、
うん、上がったり下がったり、あれね。
上がったり下がったりなんだ。
あれはね、なんかよくランキングっていうのがあるんですけど、わかんなくて、
うん、
なんか過去3日のそのダウンロードした数とか、ホームページを見られた数とか、コメントとか、
うん、
トラックバックの数の集計みたいなので、
うん、
ランキングがつけられるから、結構すぐ流動的で、うん、
そっか。
あと全体で何番、あるうちの何番目かっていうのもわかんないから、あまり、うん、
ちなみに今どんぐらいなの？
わかんないんだ。それもね、なんか、ちょっと来たメール、高田さんのお父さんが、あれでだと503番って書いてあって、それで、それは何のランキングでなんだかがわかんなくてね、僕のその、シーサーの、
うん、
シーサーの、あれのランキング、あれのっていうか、
あれ
シーサーの、なんだ、ホームページのランキングだと、うん、3万から 1万あたりを上下してる
み
た
いな感じですね。
でもさ、その3万から1万ってどれぐらいのうちの3万から1万っていうのにね、
うんうん、
よるよね。100万あったらすごいけど。
まあ、まだまだだな。
まだまだ、
うん
うんで。もっといっぱいの人が聞いてくれたらってこと。
そうですね。
うん、聞いてもらえるように頑張りましょう。
そうですね。
はい。
だから、もうこれはもうリスナーの人の、
はい、
広報活動にかかってると言っても、うん。
ね、友達に教えてあげてください。
やっぱ僕らだけじゃもう知れてますんで
、はい、
お願いします。
はい、
お願いします。ま
あ、こんな感じでやってます。はい、あとちなみに今日は撮ってる場所も新しい星の家です。
そうです。
はい。
うん。
遊びに来てください。大学の近くなんで、はい。そんな感じでした。
そうですか。
はい。
じゃあどうしようか。
じゃあ
さっきの買い物の話はもういいかな。
買い物？
ああ、高い買い物。
高い買い物ね。もういいか。
ネオジオ CD ね。
ネオジオ CD ね。ね、そこを引っ張るんだ。いや、その、
やっぱりね。
やっぱりね、ここはゲストっていうか。
そうよ。
だってね、うん、3桁に近いんでしょ？
3 桁に近いです。限りなく100に近い10です。
限りなく透明に近いブルーみたいな。
100に近い2桁。いやー、すげえな。俺らの年収は超えるもんね。
そうだね。
うん。
そっか。危険だな。
学費もね、
そうですね。
2年分ぐらいになっちゃうわけだからね。
僕、この間、確定申告行ってきたけど、
やりますね。
36万でした。年収。
あ、そうなんだ。え、俺システムを知らないんだけど、どうなってる
の？あ、俺も行ったことないんです
ね。ね、システムってどういうこと？う
ん、何を、
やり方？
どういう風にしていく、
は
い、
何を。僕は、なんか、その、税務署から書類が来て、はいはい、それをまあ自分で書き込んで、税務署に提出しに行ったっていう感じなんだけど、うん、最近は、なんかインターネット上でもいろいろできるらしい
んで。そうなんですか。
なもんで、あれですよ、あんまり働いてない人は、税金、転引きされてるでしょ、きっとバイト代から。それが返ってくるんで、やった方がいいですよ。
おー、うん、返ってきた？
僕も多分2、3万ぐらい返ってくる。
あ、すごいね。
うん、
そんな世の中なんだ。
そう、だけどね、やっぱり、いろいろね、項目がいっぱいバーって並んでるんだけど、うん、まあ最初その自分の収入書くでしょ。で、あと、他にこう、どんぐらいの税金を取られたかっての書くじゃんか。で、その後さ、いろいろこう、扶養とかさ、社会保険とか、いろんなその金額を書き込む欄があるんだけど、うん、全部ゼロなの。ゼロ更新でさ、ちょっとなんか惨めっていうか、なんだろう、うん、なんか関わってないなって思ったね。うん、申し訳ないです、本当に。いや、本当公共。
誰に謝ってる？
俺さ、なんか、うん、図書館とかさ、うん、なんか、近所のスポーツセンターのシャワーをなんか無料で借りてたとか、うん、公共物めっちゃ使ってるくせに、うん、税金全然払ってなくて。うん、しかも俺、なんか、なんだ、金遣いとかもすごい、なんつうの、荒いの逆。
払いの逆だから消費税も払ってねと言いたいわけだ。そう
そう、金遣いものすごい払いの逆だから、消費税もあんま使って、うん、払ってないし、本当申し訳ないな
って。タバコ税も払ってないしね。
タバコ税もそう払ってないし、
酒税も払ってないしね。もう何も払ってないじゃないですか。
めっちゃクリーンですね。
うん、本当に。そっか。でもあれはいいんじゃないですか。持ってる人が払う、
そうだね、
払えば。
うん、いずれ僕もね、億万長者ですから、
ね、ビックになって。
ビックになったら、うん、そう、その時はもういっぱい歓迎しますんで。
上の方に来てね、
そう
ね、納税のね。
うん。
ランキングの。
まあそんな感じですね。
そんな感じです。はい、じゃあ高田さんから。
じゃああれ、なんだ、
うん、
なんだっけ、
何、
毎回一個滑らないつか、その、面白いエピソードみたいな、するみたいな、ね。
そう、高田さんの面白いエピソード。
そう。最近ちょっとね、やっぱ自分を武者修行みたいな、鍛えていかんといかんな、っていうことで。
なるほど。
そうやって自らハードルを上げてね、
今回2回目です。
無謀な挑戦をしてるんですけどね。
はい。じゃあ面白いエピソード。
そっか。で、これはまあ、先日実際にあった話なんですけど、
はい。
レンタルビデオショップに、ビデオを借りに行ったんですよ。うん。したら、レンタルビデオショップって、AV、コーナーのところって、はい、18歳以上の方は立ち入り禁止みたいなのれんがかかってあって、うん、一応そのなんかセーフティーゾーンと NG ゾーンとこう分けているじゃないですか、
うん、そういう2つなんだ、NG なんだ、うん、いいけど
したらなんかね、そののれんのすぐ近くで小学校高学年ぐらいの男の子がなんかずっと立ってなんかゴソゴソしてるんですよ。
なるほど。
で、何かなと思ってこうパッて見てみたら、その子はなんかそののれんのね、前のそのセーフティーゾーンにまあ身を置いて、そっからのれんにこう手を突っ込んで NG ゾーンの AV をセーフティーゾーンに持ってきてから、そう、見るパッケージを見るみたいなね。
やりて。
そう、自分はまあセーフティーゾーンにいるから、
ね、
そう、 OK だろって、で NG ゾーンにこう手を突っ込んでこうやってやってきてみたいなことをずっと繰り返してたんですよ。で、あ、これはこの子は気概のある子だといいなっちゅうことになって、で、まぁ、ちょっと面白いからずっと見とこうと思って、で、そのまぁ店員にバレないように、こう壁役をね、買ってあげながら、その小学生の、
優しいのか、それ。
一挙手、一投足をずっと見てたんですよ。そしたらまぁもう15分ぐらいさ、もうすっごい真剣な面持ちで、そのなんか AV をこう NG ゾーンから持ってきちゃう、そのパッケージをしっかり確認して、また戻しちゃうみたいな作業をね、15分ぐらいずっと続けてて、まぁ最終的に、まぁその子はね、まぁ初めからその AV を借りる勇気がなかった、
うん、
借りるつもりはなかったのか、まぁそれともお気に入りのね、AV が見つからなかったのか、まあ、どうなったかわかんないんだけど、まあ、結局最終的には全部 AV を元に戻して、まあ、さっさって帰っていったんだけど、ただ帰り際にその小学生が品揃え割るって言って帰ったいやいや違うだろうってそれお前の手の長さが短いから取れる、俺だったらもうちょっといいもん取れたよみたいなさ、わかんない、何対抗意識ましたかよくわかんないけど そう、まあそういうのがあって。だから、ちょっとね、後悔が一つあって、うん、あの、今度だからその子をね、見つけたら、うん、僕はね、NG ゾーンの方に入って、その子がね、セーフティーゾーンかこう NG ゾーンにこう手を伸ばしたら、その手をガッて掴んでやろうと思って。
渡してあげたらじゃん、中からこうやって。
これいいよ、これいいよ、
ね。えぐいやつを。トラウマになっちゃうよ、そんな。
トラウマにね。
まあそんな話で。
はい、そんな話でしたか。はい。
面白いです。
面白いって。
やったね。
太鼓判だ。太鼓判。中曽根くんが面白いったら面白いのかな。
わかんないですね、それは。
バラに対するハードルはどうですか。
俺、結構、高いですよ。
あ、そう。
とか言ってみたり。
そうですか。
あ、じゃあさっきのあれ言ってみる。
あ、そうだそうだ。ちょっとね。
何か
一つね、うまい話っていうのがあって、うん、それをちょっと中曽根くんにも聞かせようかなと思ってた話があるんですよ。
う
ん、
もううまいって絶対言わせるんで。
そう。
世の中で、なんだ、人間が一番集中してる時って何してる時かわかりますか？
寝てる時。
あー、それは4位ですね。
はいはい。なるほど。
1位は、鼻くそほじってる時。すっごい集中してる
よね。確かに。
すごい指先の、
ね、神経みたいな。
神経を、もう完全に一体になってるよね。一体になってても自分の指だから、まあ、
一体もそうないんだけどね。うん、
指先は第二の脳って言いますもんね。
ね、神経詰まってるからさ。
そう。それが突っ込んでグリグリしてる時は、なるほど。
はい。
で、じゃあ人間が、一番、まあ、いろんなことやってるけど、一番その時間を無駄にしてる行為っていうかね、何をしてるときは一番こう時間を無駄にしてると思いますか？
なんだろう。なんだろう。で、時間潰してるわけじゃないですよ、みたいな。
この時間が
一番無駄です、
みたいな。なるほ
どね。
まあ、それ2位です。
結構上だな。
ヒヤッとしました。
聞いてる人に悪いな、なんか。
ね、本当は、まあ、これ、みんなに対して言えることではないんだけど、すげえハゲてる人が、少しでもその自分の髪の毛を多く見せよう、つって、
バーコード、
そう。
撫でつけてる時。
そう、これ不毛な時間って言うんですよ。
うまい。
うまい。うまいって言った。やっぱこれうまいって言っちゃうよね。
だって、毛がないんだ。
いや、もうこれはうまいって言っちゃうわ。不毛すぎるわ、本当に。
やったね。
この話自体も不毛だって話。
これはうまいよ。みんなうまいって言って、みんなして手パチンって叩いてるよ。
そうだね。
なるほど、納得のね。
なるほど。そうですよ。
そっか。まあ、こんな感じで。
はい、
どうしようか。
どうしようかっていうのは。
なんかまだ話す。
次僕ですか。ちょっとですね、うん、僕も話したい話が一個ありまして。あれですよ、僕最近友達が個展をやってまして、うん、個展っていうのは絵を描くんですけど、その個展を見に行ったんですよ。で、僕、画廊っていうところに行ったことがなくて、うん、初めて行ったんですけど、結構面白くてね、僕が行ったところはなんですけど、その画廊が同じビルの中に、何個も何個も入ってるんですよ。
はいはい。
で、まあ、10個ぐらいあったのかな。
うん、
それで、一つのところが本当に2畳から6畳ぐらいとか、
うん、
本当に狭いスペースの中を、まあ、ね、1日いくらとかで借りて、やるんですけど、
うん、
で、そういうところにみんなというか、その、他の個展を見に来たお客さんが、その同じビルの中の個展を見たりとか、
うん、
あとはふらりとなんか、その、立ち寄ったりするわけです。全然その、絵に興味がある人が。でお金も払わないで見られるみたいなシステムになってる。でなんかそのね、なんか個展をやってる人は、うん、まあ大体は自分のその会場にいて、なんか その場で見られるわけですよ、
うん、
その自分が描いたものをその場で見られてるっていう、なんかね、その空気感みたいなのとかをね、ちょっと肌で感じてきたんですけどね。なんかそのなんかすごい世界だなと、なんか思って、うん、まあ僕らだってそのライブとかをやって、そのライブであれば目の前で見られてるっていうんだけど、なんかその絵とかだとその目の前で見られるっていうことをなんか前提にしてないものな感じがするからかな。うん、俺がそういう風に強く感じてしまったのは、その、うん、 その人がいる前で絵を見る機会なんて今までないでしょ。その飾られてる美術館の絵だったらもうね、死んでる人とかの絵がほとんどだったりするわけだし、うん、うん、なんかねすごい面白かったのと、あとはそのシステムみたいなもの、その画廊とかの、例えば僕らというか、あの音楽でいう対バンみたいなシステムっていうと分かるのかな、うん、その対バンっていうシステムがあって、その音楽でいうと、その一回ライブをやると5組とか、なんか4組とかが一緒にやらされる、やらされるわけですよ。で、まあ、自分の好きな、というか目的のアーティストさんの他に、その、まあ、前後にやるアーティストさんとか一緒にやるアーティストさんを見て、新しい音楽を知ったり、まあ、僕らやる側にとってみれば、いろんなお客さんに聞いてもらうのがそのきっかけになったりするんだけど、それは画廊っていう場がそういう風になってるっていうのとかね、なんか気づいて面白いなと思ったんですよね。うん、でその表現の場っていろいろあるけど、なんか僕らであればその対バンっていう言葉だけでもうそのシステムとかを理解しちゃっているけども、うん、例えばブッキングっていう言葉だったりしても、なんかそのシステムみたいなものっていうのは、その他のことやってる人っていうのは全然わかんないんだなと思って。
ああなるほどね。
なんかそういうところをね、なんかもっと知れたらね、面白いんじゃないかと思ったんですよね。うん、やり
方がね、幅の部分だね。
そうで、ちょっとなんかお笑いとかっていうのはどういう風にその、うん、なんだろう、
客を増やしていく、
そうとか世に出ていくっていうんじゃないけど、その目的が何なんだかにもよるとは思うんだけど、その、うんうん、多くの人に見てもらいたいっていうのはもちろん、まあ多分あるわけじゃないですか、
うんうん、
それだけは多分なんか一緒だろうなと思うんだけど、僕は、うん、基本的にはそういうのってどんなシステムになってるんですか、お笑いっていうのは。
お笑いはなんか、またなんかそのインディーズとなんかその大手プロダクション所属とで全然違う、うん、まあ、音楽もそうかもしれないけど、
うん、
でもだからもうそのプロダクションとかに所属するとプロダクション主催のライブとかにまあ出るようになって、うん、でそのプロダクション主催のライブとかだともう結構お客さんはもう満帆ぐらいまで入っちゃうから、
うん、
だからあとはもうそのテレビとかに露出していってっていう方向にはなってくると思うけどね、うんうん、でインディーズでやってる人とかは、うん、まあ、いろんなライブ出てっていう感じかな。でもお笑いの場合はその音楽よりももっと一つのライブで10組とか、
うんうん、
そんぐらいは出るから。
でもその一人がどれぐらいやるんですか、お笑いは。
うん、5分、長くて5分とかかな。
うん、やっぱでもそれぐらいでポンポン進んでいくんだ、
うん、
音楽は長いからね。
長いですな。
その30分とかやるし、
30分40分でね、
うん、その1曲とかじゃないから、
うん、
そのなんだろうね、やっぱ好みじゃない音楽を30分聴き続けるっていうのは嫌な人は帰っちゃうとかね。
まあそうだね。
まあでも5分とかだったらさ、別にそんな自分の興味ない、うん、興味ないお笑いっていうのもあれだけど、
うん、
なんかね、
まあ、つまんなくてもね。
でもね、ちょっと耐えてれば、うん、耐えてればってことでもないけど、うん、
いやまあでもそれこそなんか、うん、今はそんなないのかもしれないけど、もう平日の寄席とかっていうのは全然人がいなくて、
うん、
前座のコーラがやってる時とかはお客さん弁当食ってたとか、
うん
う
ん、
そういう話とかはよく聞くんで、
あ、
うん、
そういう世界なんだ、
うん。
でインディーズで有名な人とかもやいっぱいはいるんですか。そのお笑いので言うとなんか、うん、そのテレビっていうものがなんか主体みたいな感じにもはやなっちゃってるみたいな、
うん
うん、足を運ぶとかもないし、その媒体で言えば例えば音楽だったら何が一番メインで聴いてるかというと、僕らは CD っていう形とか、その、まあ、今だったらネットで配信になっちゃってるかもしれないけど、その曲とかいうのがもうねあるから、それがライブとかよりも多分それがそっちの方がみんな多分主体でしょ、
作品としてね、
作品としてそれを一番見るからね、うん、だけどお笑いっていうのはなんかもうテレビになっちゃってるよね。
まあ完全にそうだね、
うん、
ライブだけで食べてる人とかって、まあ寄席芸人っていうのはいるけど、
うん、
なんだろうな、まあ、一番有名なのは最近で綾小路きみまろとか、
はいはいは
い、あんなのは多分その土佐回りとか寄席とか、まあ、CD がすごい売れたっていうのもあると思うけど、
うんうん、
そんなんで食ってるし、まだ本当だから商店とかそういうのにしか出ないような、うん、
なるほど、
なんか大御所の芸人さんってまあいっぱいいるじゃないですか、うん、ああいう人とかはまあライブだけで多分食べてると思うけど、
うん、
まあ、若手とかはもう
無理だよ、ね、
テレビ
に出るしかやっていけないなんですかね、
うんうん、
まあこんな風になんかいろんな人の表現の者を応援するじゃないけど、そういう時にその他の人がどんな風な世界でどんなことをやってるかみたいのをね、ちょっと広げていけたらいいなと思って、まあそこでも絡めてこんな話をしてみたんですが、はい、そろそろじゃあオープニング
ナンバー
の方に行ってみましょうか。今回は10回記念ということもありまして、というかね、毎回10回ごとにランタン僕らの曲を流していこうと思っているんですが、なんかそうでもしないとさ、なんか
ですね、なんか
定期的な感じにしないとさ、うん、ネタ切れになったからランタンの曲使ってんのかみたいな感じの尺だしね。
うがられてもね。
うん。だし、なんか僕らのやっぱ音楽も聴いてほしいっていうのがね。
そうです
ね。あるしね。うん。うん、っていうことで、最近、だから昨日だね。
昨日ですね。
撮ってるのは、3月24日なんですが、23日のライブの、で、録音した曲の中から、
ほやほやですね。
うん、一曲、お届けしたいと思います。この曲はちょっと、ちんちょげという曲なんですが、はい、でも、できたのは全然前で。
もう、だいぶ前ですよね。
僕自身が作ったのは、大学1年の頃なんで、3年、半ぐらい経ってる曲かな。なんですけど、まあ、ランタンでやったり、その前サークルのバンドでやったりして、
うん、
もう何百回と、この曲が俺多分人生で一番歌ってんじゃないかっていう曲なんですけど、うん、歌詞を間違えてるっていう。
そうですな。あと、うん、なんか内容が結構変わってるんですよね、やるたびに、
うん。やるたびに、もうなんかちゃんとした形が、に定まらなくて、もうやるたびになんか変わってる曲なんですけど、まあ今回はこんな形、で今ランタンはやっていますというものを、
季節柄にもね、
うん、
春いい匂いが、
そう春がね、近いからそろそろチンチョウゲオとかもね周りで、うん、咲いてる頃じゃないでしょうか。では聞いてください、ランタンでチンチョウゲ。
春の匂いがまたここに残るように、あれ以来だな、数えるほど離れた柔らかい衝動、何でもかんでも剥がしてしまう雨の日、答えは していたら一つ